桜川マキシム。
はい、どうも、ジャスです。
こんにちは、アルです。
N1 ですよ、N1。
はい、N1 よろしくお願いします。
N1 せなあかんのですよ。
はい。
したいんですよ。
前から言うとられましたね。
うん、N1 ね、やっぱ聞くときもね、やっぱ一個のその態度として、楽しいので、
うん、はい。
てかみんなやったらいいのにって思ってるんですけど。
まあでもこれ面白い話、その、まあ言いたい放題言う反面、自分がどんな尺で見てるかっていうの面白く分析できるチャンスですけどね。
う
ん、
そうそうそう。いやだから、実はね、この N1 についてね、
はい。
喋りましょうっていうアルさんとの試みは実は2回目で。
はい。前回はですね、まとめきれなかった誰かさんのせいで飛んだせるんですね。
いや、だからその時、ね、僕改めて思ったんですけど、
うんうん、
自分自身が、
はい、
何を面白いと思って、
うん、
いろんな作品に触れてるのかって、
うんうん、
まあ僕はもともとそれを意識するたちやったんで、
う
ん、みんなそうやと勝手に思ってたんですけど、
ああ、そこは面白い事例ですね。
うん、あんまりみんなしてはらへんのやなっていうのは思いました。はい
はい、
だから結局ね、例えば、その、何かの作品についてどこが面白いんですかって質問を受けたりするじゃないですか。うん、例えば、ガンダムってどこが面白いんですかみたいな。
はい。
で、その時に、結局、そこの返答が借り物の人多いなって。
ああ、テンプレ化してるような。
うん。いや、ね、連邦軍とジオン軍っていう、そのね、対立構造とか、
うんうん、
そこに巻き込まれた人の心理描写とか、
うんうんうん、
そんなんがいいんですよ、とか言うたりね。
100分の99が言うセリフですね。
僕、もっと思うのはサイキック青年団についての話でね。
おうおう、
最近もそれについて喋られてるところに触れたりもしてましたけど。
ああ、はいはい。
結局そのサイキック青年団って何が面白かったのっていう話になった時に、
うん、
いや、ほら、誰がズラだの、誰がホモだの、みたいなのを、
うん、
クイズ形式で出してて、答えは発表しませんけど、
うん、
正解者の中から一人に一枚送ります、みたいなことをやってるみたいに、下水話してたんですって。え、下水話が好きなの？じゃあ君は、実はナックルズとか読んでるの？って思ったら読んでないわけですよ。
ほんまに？
うん。
うん、
だからあなたは別に下水話が好きやから聞いてたわけじゃないんやね。ほなね、下水話もある上で肝となるのは別のところなんでしょ？
うん、うん。
って思ったりするわけですよ。
なるほどね。
だから僕なんかはサイキック青年団聞いてた理由は何ですかって言われたら、
うん、
一般的にはサブカルチャーとして扱われているもの、
うん。
についても、メインカルチャーとされているものと同じように、
うん、うん。
同じ態度で触れてて、
うん。
で、それを並列化して、話のネタとして、
うん。
提供してくれるっていう、その態度がすごくニュートラルでいいなって思ったからですよっていう言い方をするわけですよ、僕は。
いいじゃないですか。すごい個性的ですよ。
うん。うん、で、僕はだから桜川マキシムやるにあたって、神羅万象にアカデミズムをって言ってるのは、要はそこのことを言ってて。
うんうんうん。
うん。だから、ガンダムの話してんのも政治の話してんのも、同じ熱量で同じ態度で接するっていうところを、サイキックから受け取りましたっていう話をしているわけですけど、
うんうん、
そういうことを言う人はほとんどいなくて。
なるほどね。確かにそれなら完全にブレなく一本バシッと繋がってますからね。
うん。だからそういうのを考えるのみんな不得意なんやな、という。
多分あと聞かれたことがないとか考えたことがないっていう部分のフィールドな気がしますよ。
うん、
ちょっとだけまあプチ雑談ですけど、先日ね、ちょっとでっかい講演会があるって話で聞きに行った時に、
はいはい。
まあ経営で地元ですごいブイブイはしてる社長さんのええ話があったんですけども、
はいはいはい。
そのグループディスカッションしますよって話になったんですわ。
うん。
その討論ついてみんなで語り合いますってことで。
もう完全に今ブイブイ言わしてる社長っていうのがオールバックでアルマーニのスーツを着てセカンドバッグ持ってるんですけど、そんな感じですか？
ね、ブーブー近いそれでいいですわ。
近いでや。その竹内力社長が。
竹内力かまに確かオーラ似てんな。
白龍社長でもいいですけど。
まあ、それはいいとしてで、で、結構、ええ都市の、その、幹部とか、役員とか、社長さんが、まあ、聞き手にいっぱいおってですよ。
はいはい。
で、8人ぐらいでグループがあって、で、リーダー決めて、初期決めて、補佐決めて、はいはい、さあ、スタートって時に、
うん。
一番初めの、その、社長さんが、いやー、うん、お腹いっぱいですわって、そんな感想あるかみたいな。 がっくりきましたと思って。結局、その、やっぱり、まあ、講演会嫌な話、いい話聞いた、ああ、いい話聞いた、よかったとか言って、次の日朝礼で、お何話して終わって、何も実践されんっていうのは典型的な例なんですけど、うん、
はいはいはいはい。
その時に、ああ、やっぱいい話聞いた後に、フィードバックでどう思いました、うん、聞かれたことないんかなと思ってみんな。
ああ、だから、感想文とかって、国語で書かされますけど、うん、
はい。
あの時にみんな先生に気に入られるような文章をシミュレートするっていう訓練になってますもんね、あれね、結局ね。
あとは辞書を書いて、と思いましたで全部くくるっていうやつですよね。
そうそうそうそう。うん、だからそこで結局、いや、ここのこういう部分が楽しかったんですよっていうのを結局書く訓練してないというか。
そう、だからさっきジャス君が言ったのがまさしくで、そのブレずに自分はこう思ったからこういう形でこれやっとんですわって言ったら、ああっていう風になる説得力が全然ついてこないんですよね。まあすいません、そういう話だったでしょ。
ねえ、いやだからね、女性セブンとか、うん、週刊女性とかね、
うん、
ああいうのも全部読むぐらい、そういう芸能人の、情報、
うんうんうん
を入れたい人なんでサイキックが好きですとか言われたらわかるんですけどね。
まあね、だから新聞とかもね、うん、信用しとらんのですっていう人は、じゃあ朝日も読売も毎日も全部読んで、うん、それを集合させて。
産経ドンムシっていうのが面白かったですけど、
ね。産経をそれで入れといて、全部読んでから、うん、咀嚼してからもの言ってくれれば、あ、うん、ほんまに全部敵対して読んでんねんなと思いますけどね。
いや、ほんでそのね、L1 ね。
はい。
結局だからその前回ですね。
うん。
どういうところに惹かれて。
うん、
番組を聞きますかっていう話がもう一つまとまらなかったのでちょっと宿題にしたと
タグ付けしただけだったんですよね。はい、
うん、いやだからみんなあんまりそこをね、
うんうん、
気にしながらは聞いてないなというからこそ N1 やりたいなと、
なるほどね、
思うわけですよ。
はい、
で今回、
はい、
アルさんの評価軸を考えようの回です
ですね。
うん。
どっから行きましょうか、じゃあ。
そうですね。まあ、実はね、ちょっとやりとりするにあたって、書き出したものをいただいてて。あれですか、やっぱ、知識的な。
そうですね。
部分。
うん。
これどうなんでしょうね。知識言っても多分一口に言っても難しくって。だからね、例えば、専門的な知識である、その、一ジャンルについてのみ。
専門情報ってことですね。
うん、専門情報でしかも特定のジャンルのみ聞きたいっていう場合もある、知識ですし。
そうするともうワンジャンの特化型番組になりますね、それは。
そうそうそうそう。車のことを喋っているラジオしか聞きませんとかね。
ですね、バイクとかそういう感じですよね。
そうそうそうそう。テレビって言ったら、あれですよね、カーグラフィック TV を見るための装置ですよね、みたいな人もいるわけですよ。
もう何パーセントなんだろう。
よっぽど車がマットーやマサタカが好きやなって話ですけど。もしくは古谷徹が好きやな。いや、ほなガンダム見ろよって話ですけどね。
いや、まあ、これだけですよ。
どうですか、その知識でも。僕なんかは、
うん、
その一個のテーマに絞って、
うん、
その掘り下げていくみたいなのが好きやったりするんですね。
はいはいはい。
うん、だから僕知識濃度っていう書き方をしてたんですけど。
なるほどね。自分の場合はあれですよ。うん、まあ、学びとかね、勉強とか気づきって言うとカチカチなんでそう言わないですけども、
うん、
結局日中生活してる時に自分の知識枠外の知識って本当にいっぱいあるじゃないですか、その生活知識とか、
うんうんうん、
その仕事の、まあ本当に何でしょう、ワンモア役に立つちょっとミニ知識とか、
うん、
あとまあその主婦の方とか、その辺の町民とか市民と話してる時に、
町民
町民喋ってなんか単語おかしいな。
ちょっと曲がった感じに、
そう
ちょんまげを言ってあって、反転を着ている人たちですよね。
ちょっと年代が何百年かずれましたけど。
武士にザバーって切られるところをよくドラマで見る。
最後やっぱ死ぬんや。まあそういうところの、その生活中の本当にミニ知識、うん、だからその、主婦的な感じで、まあ台所におったら気がつくけど、料理せんかったら知らんとか。
う
ん、
ああ、はいはいはいはい。
そういった本当にちょっとした部分。
あれですね。お鍋がぐつぐつ言ったら水を一回かけたら収まるんですよ、的な。
そうそうそうそう。火出た時に、やったらあかんことはこれですよ、みたいな。
あ、マヨネーズかけたらいいんですよ、みたいなやつ。
そうそうそう。本当にそのなんか、なんでしょう、トリビアで言うともうそろそろあれですけど、おー、うん、なるほどとかいうのを聞いてると、
うん、
っていう部分含めてですから、深さよりはそのなんだろう、自分の知らない隙間の部分に、あ、そんなんあんねんやっていう。
はいはいはいはい。
ぐらいの知識全般ですよ、これは。
なるほどなるほど。という意味では知的好奇心。
に近いですかね。
うん、知的好奇心どうなるんだ、知識。うん、そうですね。
うん。 だから幕の内定食と同じですよ。パッケージングされてるから読むんだって、個別に暮らしてるとそこに接点がないから永遠に知らないみたいな。
あ、なるほど。そういう意味では僕とはちょっと方向性違うわけですね。
はい。ですから、その、なんでしょう。深さとか、その、専門知識的な部分とは、ちょっと、毛色と向きが違うかなと。
なるほど、なるほど。
はい。
知識が入手できるかどうかいう感じですかね。
そうそう。新しい接点で繋いでくれるか。例えば自分がその、なんでしょう、洋楽とかあんま詳しくないんですけど、すごい楽しく語ってくれる人がおって、うん、あ、そんな見方するんだったら全然聞けるわとか、そういう感じですよ。
なるほど、なるほど。
はい。
1個目としてはそれは確かに、
うん、はい。
わかりますね。僕、その書いていただいてるのを見てて、
うん、
気になったのは、純雑談が嫌いっていうですね。
あ、これですか？
もう汗びに対する反逆心ですよね。
でも、あれじゃないですか。あれは、例えば、まあ、ちょっと前だと、スリーナインなんかも聞いてても、見たくなるような感じに、ちゃんと知識、はい、情報、体験くれてるじゃないですか。
あれはね、やっちゃいますよ。あの、あれ収録だいたい1回につき2本か4本か撮るんですよ。
ははは
で、うち絶対1本雑談挟まるわけですよ。
ああ。
もうそこはもう完全にテーマ関係なく。
はいはい。
とりあえず最近あったことを喋るっていう。だからあれですよ、あの、実は、あそこの収録であの、アップされてる雑談。
はいはい。
の前部分で、オンエアできない話とかもしてる流れのまま喋ってますからね。
ああ、だからトーンは下がらないですね、あれは。
そうです。だからそこの中には、
うん。
あれらしいですね。そういう話とかね。
ですから、あれですよ、その、まあ、さっきのすりない話で言うなら、その、結局、好きな人が延々と深く語っていくじゃないですか。
うん、
そうすると、その、自分の年齢で言うと、すりないは知ってるけども、そこまで愛がこもった見方とか、うん、その何度も見ていて、もう忘れないと言いながら実は間違ってたとか、そういうドラマはなかなか起こらないので、あ、そんなんやとか思うと、
そのドラマ起こる人一人だけですよ。
いや、まあまあ、実際に聞かせてもらったんで、あんねんやと思って。
そうそうそうそう。だって、あの、話的には、
うん、
ほら、言ってたじゃないですか、アムロが。
はい。
認めたくないものだな、若さゆえの過ちとは
って。違う
ね。シャーやんっていう、そのレベルの間違いですよ、あれ。
でもね、やっぱりその、愛はあるなと思って聞こえるじゃないですか。
ドズルがビグザムに乗ってる時に、させませんよって言ってたでしょって言ってるようなレベルですよ。やらせはせんぞやん
と。そこ間違いない話ですよね。
敬語なってるやんっていう。そういう間違いですからね。
ジャス君がさっきのサイキックで言ったところと同じですよ。
ああ。
好きですよとか、もうこれ俺負けませんよとか、うん、あ、これ前から知ってますし、すごいですよって言ってるのに、うん深くもならんし、浅くもならんし。で、笑う要素があるかないかも怪しいのに、延々言ってるけど、うん、なんか聞きやすいだけで聞いてて、
うん、
何にも残らんかったな、みたいになってくると、
うん、その
魅力なかったちゃうみたいになっちゃうね。
まあでも、スリーダイの話は最後結局、うん、魅力は伝わってないねって言って終わりましたけどね。ま
あ本人がそれで落としてるから別にいいんですけど、あれは。
まあまあまあ、それは確かにね。はいはい、なんか、どうなんでしょうって、いうことで言うと、まあ、純雑談が嫌いっていうのもありますけど、
うん、
トークのコンセプトみたいなものはちゃんと一本心が通ってないとちょっと聞きづらいなみたいなとこなんですかね。
そうですね。やっぱその中身問わず、うん、とりあえず始めてみたけど、何話かわからんけど、うん、終わったなみたいになると、その、多分その人もまあ、その、なんでしょう、素音源をまんま上げてる人ってあんまいないと思うんで、何かしらちょっとがいじる人が多いじゃないですか。それで完全にいじり切った後でこれってことは何が言いたかったのかわかんないんじゃ、メッセージ性ゼロだと悲しくないかって話で。
あ、そうですね。それは確かに。
だってせっかくポッドキャストやってるわけですが、
うん、
地上波とかでその主婦の方が聞き流す前提で、さらさらニュース言ってるとか、うん、日常の中ニュースをとちょっと言うんだったら別にいいですよ。
うんうんうんうん。
自分で選んで落として聞いてるわけですから。
そうですね。
そこに、やっぱ魅力はあるでしょ、うん、どっかに。
そうですね。それはそうですね、うん。
ですよ。
うん。あ、そういう意味では、コンセプト性みたいなのは、一個ないとっていう話ですかね。
まあ本当だから雑談っていうのは講義になりますけど、まあそういう意味ですよ。
うん、うん、うん。どうなんでしょう、そのコンセプトがないとみたいなところって、
うん、
その評価軸の一個としてするほど大きいかどうかというとどうですか、
うん、でもまあ何かについて話そうって意思があるっていうのは結構重要視なんで、これタイトルでも別にいいかなと思いますけどね。
あ、ほんまですか。なるほど、なるほど。じゃあ、そんな感じですね。
はい。
あともう一個が、
うん、
聞きやすさ。
はい、聞きやすさ。
うん。まあ重要ですわね。
これは、まあ結構根っこです。特にあの、音声媒体ですから、ええないですんで。
うんうんうんうんうん、
耳で、いかに気持ちよく聞き入れるかっていう部分の要素はいっぱいあるじゃないですか。
そうですね。やっぱり、聞きづらいのは聞きづらいですからね。
結構、まあ特にジャス君なんかね、まあ本当アマちゃんの番組聞いてきはったと思いますけど、ピンキリじゃないですか。
う
ん、
ピンキリですね。
特に、まあ、手前味噌じゃないですけど、桜川マキシムなんかはやっぱそのいじってるの自負する反面、元音源を知ってるね、うん、少ない人間が見れば、ああ、ここまで仕上げるの、ここいじるかみたいになれば、
ありがとうございます。
裏努力っていうのはね、なってるっていう話ですから。
意外とね、だから音量いじるだけでも全然違ったりする部分とかもありますからね。
だってね、まあ、どの番組とは言わないですけど、3人ぐらいパーソナリティがおってですよ。
はいはいはい。
1人マイク遠すぎるみたいなのありません？お前さん半分ぐらい聞こえてないでみたいな。
あるある。
で、これき、もう第何十何回とかで気づいてるやろみたいな話で。
だからその辺ね、うまいこと調整するだけでも全然聞きやすかったりとか。
そうそうそうそう。
ありますからね、ノイズとかね。
だからフリーソフト一つでも何使われてどうするかで本当に天と地の違いがあるし。
うん。
で、まあ、その、なんですよ、居酒屋トークみたいにしてるとこもあるんですけど、
うんうんうん、
環境に負けちゃってる場合なんかは何言ってんのか分かんないとか。もうちょっとあるでしょとか、マイク寄ってやと思いますから。
そうそうそうそう。あれですよ、僕、汗びで撮ってる音源。
あ、よう聞こえますよ、あれ、本当に。
あれ、居酒屋音源あるじゃないですか。
あります、あります。
多分ね、結果として、
はい。
後ろうるさいけど何言ってるかは全部聞き取れる音源になってると思うんですけど。
なってます、なってます。あれ、コツとかあるんですか、やっぱり。
あれはね、だから、例えばですけども、少しでも、ノイズは減らしたいんで、
うん、はい。
例えば、一瞬だけでも、
うん。
こう、シーンとする瞬間ってあるじゃないですか、居酒屋とかで。
場がね、一瞬静まりますね。
なんかこう、会話の狭間みたいな時、あれ、あ、誰も今喋ってないみたいな時。
うん、うん。
で、そういう時って、例えばエアコンの音とかだけでも響いてたりするじゃないですか。
ああ、はいはい。
で、そのエアコンの音とかはサンプリングして、全体に対してノイズリダクションかけるとか。
あ、うまいっすね。
あと、周りで喋ってる連中が女連中やと。
はいはい。
で、当然、女性連中っていうのは我々より声高いですから。
高い高い、はいはい。
ちょっとだけ高い周波数の部分をイコライザーで下げるとか。
ああ、じゃあ耳当たりがいいですね。
だから女性の音っていうのはちょっと遠のくわけですよ。
はあ、はあはは
あ、うん、だからそういうことはしてますから、
気にしないですね、多分
その辺で、うん、変わってきてる部分っていうのはあると思いますけど。
やっぱりその、例えば何ですか、音楽のメドレーとか YouTube で上がってるのもそうですけど、やっぱ無音があるっていうだけでも一瞬、うんってなりますからね、みんな。
そうですね。まあ、だから無音もある意味表現なので。
意図的に今やってればね。
そうそう、だから、意図のない発言っていうのは省くべきやなっていうのと同じで、
うんうんうん、
意図のない無音も省くべきやと思うんですよ。
だから、例えばその、間とかリズムもそうだけど、やっぱり一瞬、んと思わせると、ノリが下がるじゃないですか、うん、こっちも。テンションずっと一緒にして聞いてるのに。
そうそうそうそう、うん。
で、環境音もね、さっきの居酒屋さんもそうですけど、その、うん、喋ってるあんたよりも隣のなんか学生の方がうるさいよみたいになってくると。
そうそうそうそうそう。いや、だから、まあ、居酒屋でも収録できるなっていうのは発見やったんですけど、まあ、そういうことはせずに撮ってるとこも多いなとは思いますね。
そうそう。まあ、確かに生っぽいとか、その、なんか雑踏の中で、うん、なんか声入り上げて喋ってる感っていうのは悪いはないんですけど、
うん。
やってる方もしんどいやろなっていうボリュームもありますしね。
そうそう。だから、ね、例えばテレビなんかでプロが作ってる映像なんかでもそうですけど、うん、割と居酒屋トーク的な番組ってたまにあるじゃないですか。周りにお客さんもいて喋ってるよって、
ね、うん、
でそこで雰囲気醸し出したいにしても聞こえてくる音源としては、
うん、
じゃあどのレベルまで周りのノイズが乗ってるんだとか、どのレベルまで周りのノイズを下げてるんだっていうところは学ぶべきところはあるしとは思いますね。
そうそう、だから私も素人ですけど、あんま詳しくないですけど、そのフリーの音源サイトとかで、うん、
はいはい、
結構そのなんでしょう、そこの URL リンクするとずっと雨音が流れてるとか、
あ、はいはいはい、
雑踏の音が意図的にずっと流れてて、そのなんか店の中で勉強してる感を味わうときにどうぞとかあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
言うたらそんなん流しとくだけでも疑似雑音とか全然作れるじゃないですか。
そうそう、だから別にね、居酒屋行かんでも居酒屋雰囲気出せるんやから、居酒屋に行かないといけない状況以外では居酒屋に行かなければいいわけです。
そう、だから遊びなんかリアルな、やっぱその注文取ってて、あ、来た来たとか、これごみたいなって言ったら、あ、やっぱり生で食うてんだなとか思うじゃないですか。
茶そばとか言ってたりするわけですからね。
そうそう、で、あ、それ行きますかとか、カロリーが出てたら、あ、やっぱ気にしてんだみたいな。それですよ。
うん、まあね、汗びの場合はね、後で聞きやすさは考えるけども、撮ってる最中は全く何も考えてないですからね。
でも、いい感じ、臨場感出てますよ。
そうそうそう、はい。なんとなくね、まあ、そういう聞きやすさへの配慮みたいなものは絶対いるわけですもんね。
そうそう。まあ、あとは、あれですわ、さっきの文章の続きでちょっと言えば、やっぱ放送時間。やっぱりその前ね、どっか見ましたけど、うん、うちのラジオはボリュームがすごいでとか言って、やっぱり2時間やでとか、うん、3時間あんでるときは誰が聞けるんだみたいな世界になっちゃいますし。
まあね、それは確かにね、うん、ありますね。やっぱり15分っていうのは一つの単位、
うんうん、
やと思うんですよね。テレビなんかでも、結局、 30分番組って15分かける2っていう構成じゃないですか。
ああ、A パート、B パートってやつですね。
うん。そういう意味では15分っていうのは一つの単位として存在してて。
うんうん。
だからそれを、2単位にするのか3単位にするのか、まあ1単位でもいいですけど。
はいはいはい。
っていう考え方っていうのはどっかにあった方がいいなとは思いますね。
そうですね。確かにその、例えばレジュームでまあ途中で止めれるにしても、そのタイムを見たときに、うん、あ、この番組10分20分ね。じゃあ今聞こうとかすぐなりますからね。
そうそうそう。だから、桜川マキシムなんかで行くと45分にかかると長もんやなと思いますもん。
そうですね。だから20分弱でやると、うん、あっさり終わったなと思いますし。
そうそうそうそう。
うん、やっぱその辺も、うん、まあ確かにその聞ける方におってファンがおるならそれでもいいですけど、やっぱ敷居は高いと思いますね、
う
ん。
そうですね。
まああとは続けて言うと話し手の人数、パーソナリティさんがやっぱり一人でおられるとこもおれば、うん、そう4人5人おられるとこもいますからね。
はいはいはいはい。
で、やっぱりこれが結構ネックなのはその話し手が全員ちゃんと活かされてるかっていうのと、
うん、
あとはそのメインパーソナルというかサブパーソナルというか欠けてしまって番組の色がガクンと落ちてしまった場合とか。
はいはいはいはい。
まあどこの番組か言いませんけども、3人でやってるうちの女性パーソナリティが、まあ仕事か学業かが忙しくて、まあしばらくいなくなって、
うん、
で、残り2人男性がいたんですけども、
はいはいはい。
結構それで、おらへんし、ま、適当に撮ろうかみたいな感じですごいダラーっとしたのが何回か続いて、
はいはいはい。
一気になんか、質とは言わないですけども、魅力が減ったなと思って。
うん、まあ、質が下がったじゃなくて、性質が変わりまくったなという。
まあまあ、ほんとパワーバランス一気にガコーンと落ちたって感じですけども。
ああ、なるほどね。
で、復帰が不定期だったんで、帰ってくるんやったら、うん、まあ、たまにはこんなんもいいよねと思ってたんですけど、
うんうん、
これいつまで続くんかなと思って。あれでちょっと離れちゃったっていうのもありますし。
ああ、そういうのありますね。
はい。まあ、あとは、うん次やっぱ更新頻度とか
あのパーソナリティの話でいくと、
はんはん、
あの6年ぐらいやってたパーソナリティと喧嘩して最近新しいパーソナリティさん入ったよねっていうどっかの番組もありますからね。
何のことでしょうね。
もうこみたいになったっていう。
まあいろいろ聞きたいけどその辺は突っ込まないのも大人だと思いますんで。
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。はい、
で更新頻度ですね。
そうですね。やっぱりその、うん、まあ今この話も今ちょうどそちらが多忙なんで、毎週木曜日と柱に関しては悩まれてるのは今思っちゃいましたけど。
今完全にアセビと桜川マキシムの更新の曜日が逆になってますからね。
なってますね。ただまあこれはそれではなくて、うん、やっぱその毎週やります。よりはその定期でプツッと切れて、
うん、
で例えばその就職決まったんで新居に行って、うんうん、で始まるとか辞めるとかいうので、
うん、
やっぱりまあファンだけど RS があるがなろうがやっぱりその年単位で死んだり生き返ったりするともついていけないし、
うん、ああそうですね。僕みたいにあの登録してある RSS は毎日2回絶対チェックしてあって更新されるとメールで飛んでくるみたいな見方してる人少ないですからね。
いや、やっぱチラチラみんなリアルで見るんで、そこでやっぱ温度感が下がってくるじゃないですか。
あ、それはそうですね。
うん。やっぱそこは、ポッドキャストってね、まあ、その自由な反面、脆い部分もありますから。うん、
はいはいはい。
ここで消えちゃう、そのまあ、その人意識から消えちゃうと負けの感じはありますよね。
まあ本人としてあんまり勝ち負けの意識ないからこそそうやってるところっていうのはあるんでしょうけどね。
まあもう始まった時から不定期だって言ってて、2、3月に1回やれば十分みたいな感じでファンがおるんだったらすごいそのまったり感は好きですけどね。
そうですね。
まああとはもう一個続けて書いてある分が、まあテンションとかノリって書いてありますけど。
はいはい。
やっぱその楽しみたいから聞きたいから来てるっていう部分なんで。
うん、
やっぱそのダウナーな方とか、すごい鬱っぽいノリで喋られてると、30分でも20分でもしんどいな。面白いんだけど、もうちょっと演技が入ってもいいじゃないっていうところもあるじゃないですか。
あの、一定の人懐っこさっていうかね。
そうそうそう。まあ、そのよそ行きの喋り方。まあ、普段は喋らん方でも、ラジオですよみたいな感じになれば、
ああ、はいはいはい。
もちろんその、聞きやすさというか、その人懐っこさみたいなのがあるじゃないですか。あと、まあ、その、リアルであった感情をもろんぶつける人、仕事で機嫌が悪いみたいなのがもろん出てるとか。
あの、おしゃべりするの好きじゃなかったら、なぜラジオやってるのみたいなとこありますよね。
まあ、たまにその逆に、あの、こんな自分を変えたかったんで、僕でも始めれるかと思ってっていうのを聞いてると、うん、それはマッチングとしていいんですよ。あ、すごい頑張ってる感っていうのもあるんですが。
う
ん、
はいはいはい。でも、そういう人でも、ある程度頑張ろうという意識があって喋ってるわけですもんね。
そうですそうです。
うん。だからこそっていうとこありますから、うん、そういう意味では、もう、ナイスわ。 みたいなトークばっかりだと、
そうそう、
しんどいですよね。
これはちょっとあの、なんで、共振とか共鳴じゃないですか。こっちもなんかググッと下がる感じがするんで。
ああ、なるほど。下がりたい時にはいいけど、なかなかそういう時ないっちゅう話ですね。
下がりたい時ってどんな時ですか？
下がりたい時は、いやでも、やっぱりあの、暗い映画見たい時ってあるじゃないですか。
ああ、そこまでね、落としたい時はね。
うん、リービングラスベガス見る人みたいなことですよ。
まだ見てないけど、暗いのかな。
あれですよ、あの、ハゲの俳優、ニコラス・ケイジ。
ああ、はいはい、
あれが、あの、薬で死ぬ話ですよ。
真っ暗じゃないですか。
うん、なので。いや、ちょっと暗いもん見たい時とかもありません？あの、主人公最後死ぬよ、みたいな話。
まあ、もうそれあれですね、ムードとかそれに近いもんですよね。
あの、最後にあの、高倉健が薬師丸ひろ子をおんぶして、自衛隊の部隊に突撃していって死ぬとこで終わるみたいなね。
例、それでよかったですか？
なんかちょっと間違ってる気もします。
ました
野生の証明やなっていうね。いや、人間の証明やだから。
うん。出てこないな、
はい。
まあ、そういうとこかなっていう話ですよ。
なるほど。聞きやすさですね。はい、それはね。なるほど。あれですか、その、まあ、知識欲。
うんうん。
うん、ですかね。
はい。
っていうのと、トークのテーマ性、コンセプト、
はいはい。
うん、がしっかりしてるっていうのと、
うん。
あと、聞きやすさ。
まあ、やっぱ欲しいですよね。
うん、うん、うん。で、あとは、その他。
ですな。
の4つ。
はい。
で、行くと、いい感じっぽいですね。
だいたいそこが主軸だと思いますわ。
はいはいはい。なるほど。そうか、うん。なるほど。そこにある程度合致してたからこその桜川マキシムに来ていただいたいうとこですね。
うん。やっぱ、あれでしょ、一番初めその知識欲の部分にはかなり触れてましたからね。
よかった。
あとはその何でもかんでもヘリクツをこねてですね、こう分解して深く掘っていくっていうのすごい楽しかったですからね。
ヘリクツちゃいますわ。
すいません。まあいいじゃないですか、ね。好きでここ来ましたんで。
僕会社でも言いますからね。あの、ヘリクツって単語を出す人に対して、ヘリクツなんてものはこの世にはやりませんからねって言いますからね。
それがヘリクツ突っ込まれそうですけど。
論理的な意見と非論理的な意見はあっても、ヘリクツっていうのはよくわかりませんけどって。
まあ確かにコーヒーで言うと曖昧のすごい代表ですからね。
そうそうそう。論理的なんやったら正しいでしょって言って。
でも、日常会話で会社でですよ、その社員さんと雑談で論理的、非論理的単語出ないですよ。
課長、その意見は非論理的ですって言って。
今どこでしてるんですか？
塊グッて上げてね。
うん、いや最近この、半沢じゃないですけど、本来じゃない喋り方する人は、また多分疲れますんで。
うん、まあ、その4つで、
はい、
とりあえず行こうと思いますというとこですね。うん、
ですね、
うん。いや、実はその、前ね、応募いただいた番組とかもあって。
あ、はいはい、
うん。で、その時にちょうどですね、僕が、あのね、
うん、
旧パーソナリティとやいやいと、
うん、
うん、ああ、言ってやってる時やったので。
まあ、長いからこそって感じもしますけどね、起きてると。うん
だから、そこで、やるやるって言うてたのに、やれてなかったところもあるんですけど、
うん、
ちょっと空いてしまったので、
ですね、
今更そこをやらせていただけるのかどうかと。っていうか、まだ聞いていただけてるのかどうかもちょっとわからないところもあるので、
うん、まあまあご縁ですし、まあ、とりあえず看板立て直して一応こちらの受け準備できましたね。できたらどうぞ、うん、まあ、再募集ですわね。
そうですね。ちょっと一回仕切り直させていただきたいと。
うん、
うんうん。ちょっとそこについては、ちょっとまあそのうちやらせていただこうと思ってますということで言ってたんで、ですけども、うん、ちょっとまだそこも含めてね、
うん、
どうですかっていうのがあれば次戦他戦問わず、
うん
うん、ちょっとお願いしたいなとご連絡の方ね。
まあでもね前向きな話あれからもねいろんな番組がまたなくなりもしましたけど、まあ増えてるのもいっぱいありますし、
うんうんうんうん、
まだまだこれから接点があるといいなと思いますが、
そうですね。
うん、
なので一つ、
はい、
ちょっとまたよろしくと。
ぜひぜひ相互にねバトルってみましょうって感じで、
はい、よろしくお願いします、
はい。お願いしますということで。
はーい。
ヒゲメガネのパウダーパーティーの9割は妄想でできています。
え、あの俳優の噂も
妄想です。
あの歌手の被り物も
妄想です。
あ、じゃああの芸人の悪行も
妄想です。
じゃあ看護婦がエッチなことも
妄想です。
ヒゲメガネのパウダーパーティーは第2第4木曜日絶頂配信中です。
ニグサの何が折れてるっていう噂もあるんですけど、
妄想です。妄想です。